事実それは神の言葉です。それは神の言葉であり、信じているあなた方の中に現に今生きて働いているものなのです。パウロはこのように教会に語りかけます。昔だけではありません。今も同じ神の言葉が私たちを捉え導いています。御言葉の主は昨日も今日もとこしえに変わることがないからです。神はあるいはキリストは今も生きて働いているのです。救いの言葉、神の御業の中に私たちを導き入れ、私たちはそこですでにこの道を歩み始めているのです。テサロニケの人々に神の福音を伝えるため、パウロたちは文字通り心血を注ぎました。やがてキリストを信じる人々、洗礼を受けていく人たちが与えられまして、この町にも教会が建てられるようになりました。教会の人々に対して時に母親のように、またある時には父親のようにパウロは仕えていきます。神にふさわしく歩むように信仰者一人一人この群れを導きました。一人一人に呼びかけて、一人一人にパウロは御言葉を持って呼びかけました。神にふさわしく生きるように、神の国を歩むように、励まし慰め強く進めていきました。パウロがこれほどまで粘り強く熱心に神と教会に仕えていったのは、パウロ自身がこの神の恵みの力に捉えられていたからです。コリントの信徒への手紙の15章にパウロはこのように自分のことを言っています。そもそも私は神の教会を迫害したものです。使徒たちの中で最も小さいもの、いえ使徒と呼ばれる値打ちなどない人間です。パウロはそう告白しています。しかしそのパウロがすぐ後でこう言っています。神の恵みによって今の私があります。私がこのように働いたのは、たくさんの働きをしましたけれども、働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。神の恵みがパウロを捉えました。キリストの恵みが全身全霊を駆け巡りました。キリストを伝えずにはいられなくなったのです。神の恵みに駆り立てられてパウロは自分の人生をキリストにかけました。キリストを伝えることに全てを捧げたのです。そういうわけでパウロはこのテサロニケの教会に集まる一人一人に心を込め呼びかけます。神の恵みによって歩むように、一人一人を励まし慰め強く進めます。実はこの箇所を原文で読むことができたならば、もっともっと豊かなニュアンスがあふれていることに気づくでしょう。励まし慰め強く進めた、これはむしろこういうニュアンスです。パウロは一人一人を自分のそばに呼んで、そばに呼び語りかけ、そして神を証人として呼んだ。そして神の前で厳かに神の国に歩むように進めた、命じたのです。一人一人をそばに呼び親しく語りかけ、神の御前で共に歩もうと進めた。神の栄光に預かるように、神の国の栄光に預かるように、キリストがあなた方一人一人をここに招いておられるのです、そう告げました。実はこれは私たち自身のことでもあります。私たち一人一人もまた 同じ神様によって今日ここに招き寄せられています。そして今日もこの礼拝を通して神が、父なる神が私たち一人一人をそばに呼び寄せ、御言葉を持って語りかけ、救いの道を歩もうと励ましてくださっています。ですからパウロは教会の一人一人にしたことはまさに神がキリストを通してパウロ自身に私たちにしてくださったことなのです。神の恵みにまだ捉えられていなかった時のパウロには分かりませんでした。キリストが分かりませんでしたし、十字架にかけられたイエスが私たちの救い主であるなどとはとても信じられませんでした。だからこそパウロは迷える人々だと思って教会の人たちを救おうとしたのです。その熱心さがやがて教会を迫害し、教会を破壊し、根絶やしにする、そこまでエスカレートしていきました。このいわば迷える人々を救おうという愛の気持ちが、正義心が暴走し始めたパウロをイエス・キリストが呼び寄せます。よみがえられたキリストがパウロの前に、迫害をしているパウロの前に現れ、語りかけます。パウロ、パウロ、いやサウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、そのようなことをして傷つくのはあなたなのだ、そう言って不信仰な迫害者パウロをキリストがご自分のそばに呼び、親しく語りかけ、御言葉を持って教え諭し、励まし、キリストのもとに導きました。こうしてパウロは180度の改心を遂げることができたのです。まさにこれこそが神の恵みでありました。神の言葉は今も生きております。神に背き続ける私たちをそばに引き寄せ、我々の罪を許し、そして今日も御言葉を通して神様が私たちのすぐ耳元でささやきかけてくださっているのです。私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この神、あるいはこなる神イエス・キリストの語りかけに信じ応えてきたのが私たち教会であります。教会は2000年間この神からの声に耳を澄ましてきました。世の中では様々な騒音が飛び交います。私たちの心の中にも雑音が生まれます。神の言葉から我々を引き離そうという悪の力が今も働いているかもしれません。でもそのような雑音、騒音、罪の力から神の恵みによって天の父が私たちを守ってくださるのです。そもそも本当であれば神様のそばに呼ばれる値打ちが、資格が我々にあるでしょうか。神様に言葉をかけていただくだけの立派なことを我々はしてきたのでしょうか。むしろ知らず知らずのうちに罪の中のにとらわれ、悪を悪とも思わず、神と人を、神を神とも思わず、人を人とも思わずに、私たちはこの方に背を向けて歩んできたに違いないのです。けれども神様はそういう私たちに憐れみを、恵みの心をかけてくださいました。私たちを罪から救うために愛するたった一人の御子を十字架の死に引き渡した神です。この神様は恵み深い、果てしない許しの心で私たちに声をかけ、今日も我々をそばに招き寄せてくださっています。このこと自体がまさしく神の恵みでしょう。この神の恵み、つまりこのイエス・キリストの神は今も私たち一人一人のすぐ近くにいてくださる。このことを 神の御言葉が紛れもなく証しをしています。この神の恵みを御言葉によって我々は今も聞いていますし、この恵みを味わいかみしめることができます。今日も残念ながら聖餐式を執り行うことができません。それでもこの御言葉を通して私たちは、神がキリストを与えるほどに我々を愛してくださっている、この恵みを味わいかみしめることが許されているのです。そしてこのような恵み、これほどの恵みは他では味わうことができません。教会でしかこの恵みに触れることはできない。神が聖霊によってお立てになったキリストの体、キリストの教会、ここにこそ神の言葉は生きて働いているのです。この生ける神の働きに触れて私たちは信じました。いえ、信じさせられたんです。信じずには折れなくなりました。一体これを信じなくて、一体世の中の何を信じたらよいというのでしょう。確かに神様は目には見えません。イエス・キリストは目に見える神の子でしたが、もう2000年も前の過去の人ではないかと、そうも思います。しかし目には見えなくても生ける神の言葉が教会で私たちの中で今も働いている、生きて働いているのです。そしてその神の言葉が証ししています。目には見えなくても神は永遠に生きておられ、またイエス・キリストは十字架の後よみがえり、天に昇って今は神の右におられる。そこで父なる神と共に、聖霊と共に、この世界を世の終わりに救うため、今も休むことなくキリストが働き続けていてくださることを御言葉が明かしています。パウロも夜昼問わず一生懸命働きました。しかしそれ以上に朝昼晩常しえに我々の救いのためキリストが働き続けてくださっています。このことを私たちはすでに知っていますし信じています。そしてもう一つ大事なことを我々は知らされているのです。教会で述べ伝えられているこの言葉、今私たちが共に聞いているこの言葉、これは決して人の言葉ではない。そのことを我々は知っています。確かに人間の言葉で語られています。皆さんに通じる言葉、日本ですから日本語で神の言葉が伝えられています。しかし事実、これこそが神の言葉です。人の言葉を用いて天の父である神が今日も私たちにこのように話しかけてくださっています。この神の親しい語りかけを私たちは聞いているのです。永遠に生ける神、この神の言葉が肉を取ってイエス・キリストとなって私たちの世界に宿りました。まことに人、まことに神であられるキリストの御言葉が、礼拝という私たち人間の営みを通して神の声となって私たちのもとに届けられています。この言葉は力を持っています。絶望と嘆きの中にある者たちを歴史上何度も立ち上がらせてきました。罪の道に迷いようとする私たちを神の道に、救いの道に引き戻してくれたのもこの言葉であります。そして今私たちはこの言葉によって罪から救い出されている、そのことを感謝し神に祈りと賛美を捧げています。私たちを近くに呼び寄せ、励まし、慰め、神の国をあなたたちは受け継ぐのだと力強く、この方は御言葉を持って我々を未来へと押し出しています。キリストを信じない者から信じる者へ、キリストに倣い神にふさわしい者に私たちをしようと 御言葉によって神は我々をこれからも新しく作り変えてくださいます。天地を作られた神が私たちを新しくしてくださいます。この御言葉による働きかけを神様は決して惜しむことがありません。教会で語られているこの神の言葉は決して虚しく帰ることはありません。神の言葉がひとたび発せられたならば、それはこの教会の交わりを超えて、この建物の壁を打ち破って、この地域に世界中に響き渡っていきます。この世で今も苦しみ悩み嘆き悲しむ人々のもとへ慰めの言葉が届けられていきます。この御言葉を運ぶという尊い務めを教会は授かっています。そして神の国が訪れるその時まで、神が御言葉を語ることをやめることは決してありません。神の御業は決してとどまることを知りません。今私たちのこの世界は、これまで誰も経験したことのない試練の中にもがき苦しんでいます。もがき苦しんでいるのが我々です。けれども、この苦しみ試練もろとも、キリストが私たちを背負ってくださっている、そのことを信じたいのです。試練はまだなお続くようであります。それでも間違いなく私たちは、この神の恵みに、キリストの御言葉に捉えられている、そのことだけは確かであります。ヘブライ人への手紙13章にこうあります。私はあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。力強い神の腕が今日も私たちを捉えて離しません。主は私の助けで、だから私は恐れない。人が一体私に何ができるというのだろう。キリストは昨日も今日も永遠に変わることがない。私たちに差し伸べられたキリストの手にしっかりとつかまりましょう。そして世界と私たちを救い出すことのできる神の恵み、神の言葉に我々を、教会を委ねたいと願います。なぜならこの御言葉こそ、恐るべき罪と死から私たちを救い出した神の力、イエス・キリストの十字架の言葉であるからです。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊き皆あがめ感謝を捧げます。今朝あなたが私たち一人一人をそば近く呼び寄せ、私たちの心のすぐ近くで、耳元で恵みの御言葉を語ってくださいました。ありがとうございます。この恵みの言葉を、人の言葉ではなくあなたの御言葉として、私たちは信じ受け取ることが許されています。なんと幸いな者たちでありましょう。私たちは今こうしてこの困難な中にあっても、あなたを見上げ、あなたから慰めと力をいただくことができます。しかし教会の一歩外には、あなたのことをまだご存じなく、キリストが私たちのために命を捨ててくださったこともご存じなく、迷いと苦しみともがきの中で日々希望を失うしかない人々があまりにも大勢あふれておられます。どうかそのような人々にこの御声を聞いていただくことができますよう、どうぞ神様、私たちの声をもっともっと大きくしてください。あなたの声をもっと深い心でしっかり受け止めることができますように、そして今までよりもっと大きな声で真心を持って人々にあなたの声を取り継ぐことができるよう、あなたの体なる教会として私たちをどうぞイエス様の手足とし、あなたの口として用いてくださいますようにお願いいたします。被災地にある人々、どうぞ ぞあなたがその手でお守りください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。